ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。相変わらず氷を入れてアイスコーヒーを飲んでいるんですが、だいぶ寒くなってきて厳しくなってきている感じがするんですが、どうですか、寒くないですか最近？
あ、今日はちょっと寒かったですね。
なんか急に冷えましたよね。
そうですね。東北と、あとな、九州、うん、東北、北海道とあと九州は雪の頼りも。
え？雪？
はい。
雪。そうなんだ。
宮崎とかもあって、で、うん、うちのニュース記者の息子に、
うん、
聞いたんですが
、うん、
本当なんでしょうか。
いや、知らない。そうなんだ。
はい、
おぉ、なんか、急に寒くなってきて、はい、アイスコーヒー飲んでると体がガクガクになるんですけど。
いや、それはちょっと、風邪ひきそうで怖い。い
まだにでもアイスコーヒーを。
はい。
はい、今週じゃないや。これ、いつ配信だっけ？今週か。はい、火曜日からですね、クリラジさんの方で、新しい番組がスタートしまして、
はい、
アップルの Mac 製品について語る番組に登場させてもらっています。
はい、
で、早速今日、メールをクリラジ経由でこのスクランブルを知ったということでメールをいただいておりますが、はい、まあ、フォトスクランブル関係のちょっとお話も入っているので、メール自体はフォトスクランブルの方でご紹介したいなと思っているんですが、
はい、
いや、なんかまだ1回分の配信しかしてないんですけど、なんかすぐこういう反応が出てくるというのはさすがクリラジというか、
そうなかなか聞いてる方も多いですね。
すごい数みたいですが、はい、うん、なんかすぐに反応があってびっくりしております。
はい、
こっちでなんか喋った時になんか影響があるのかどうかっていうのがちょっと切なくなるものもあるんですが、まあ、でもその方のメールからするとなんかこっちの雰囲気の方が合っているというようなことも書いていただいたので、ありがたいことに、はい、頑張っていきたいなと思っております。はい、ということで今回はマスメディアについてお話をしていきたいと思います。はい、今回はメディアについて、お話をしていきたいと思うんですが、まずね、気になったニュースから、はい、紹介をしたいと思うんですが、日刊現代さんの11月14日掲載のニュースで、
はい、
奥田発言に早くも腰が引けるテレビ局というタイトルで、す、
う、
で、
ん、
はい、に自粛の局もということで載っていたんですが、テレビ界がトヨタ自動車の奥田相談役の発言にビビっていると、12日に首相官邸で開かれた、厚生労働行政の在り方に関する懇談会で語ったテレビ批判であると、あれだけ厚生、はい、厚労省が叩かれるのはちょっと異常な話、正直言って私はマスコミに対して報復でもしてやろうかと、 スポンサーを引くとかと発言して、ワイドショーや情報番組が年金問題を取り上げることに対して、痛烈に批判をしたと、これに対して奥田相談役は出席した他の委員にも言い過ぎと指摘されたほどだし、矛先がどうなのかと思うが、これがテレビ局への一撃になったのは間違いないだろうと、いうことで、スポンサーのこういった発言がメディアの情報発信にどう影響するのかっていうのがすごく気になる記事だったんですけど、でも結局スポンサーありきっていうか、スポンサーがあって、まあこういう報道ができるっていうことと、それに対してこう制約がかかってくるっていうのはどうなんだろうっていう、
そうですね、これは古くて古い問題っていうか、ずっとある問題みたいな気はするんですけどね。新聞、まあテレビ局ではなくて新聞とかもよくありますよね。なんかよくわかんないけど、新聞とかあのメディア同士の出版社同士の喧嘩をしているのに、あのそこの会社のあの雑誌の、あれが載ってるんですけれども、
はいはいはい、
あれ、ここが載ってるんですけど、一時期なんかその載せる載せないとか言って、こうかなり険悪なムードに なりつつも、それでもなんか載せてたいっていう、そこら辺になんかちょっとへんてこりな慣れ合いのような、そうこう疑問を感じることもあるんですけど、この場合はちょっとね、なんか個人攻撃とも取られますしね、その、テレビ局で発言しているコメンテーター、まあ、名指しではなかったけど、ね、なんとかとなんとかとかさ、うるさいことを言っているみたいな。まあ、結局そのテレビ局のせいだけじゃなくて、それに出てる人も、あの、なんてですね、目をつけて、お前ちょっと来いってあの学校の裏に呼び出してるようなそういうなんか非常にこう子供っぽいね、いい年してというか、いい大人がなんか子供っぽい行動をしているようにも見えるんですけれどもね、まあそれに対してまあテレビ局とかはこう利害関係直接だからあれなんですけど、利害のない僕らがどういう反応をするべきかっていうかね、どういうふうに思うかっていうのを表明する方が大切かもとか思うんですが、
そうなんですよね。あの結局だからテレビ局とか新聞、まあ、雑誌なんかも含めてやっぱりスポンサーを取っているメディアっていうのは、どうしてもそういったしがらみでこう発信、どうなんでしょうね、発信するのって制約どうしても出てはくるんでしょうね、きっと。そうなった時にその発信されてる情報に対してこう受け取る側が結構意識的にそれをこうフィルターをかけたりとか、いろんな情報をかき集めて整合性を取るみたいなね、そういうことをしていかないといけないのかなっていう。
確かにそれは言えますね。まあいろんな、なんだっけ、産地偽装とかいろいろありますけど、
はいはい、
結局、風評被害とかで、ああいうのもありますしね。まあそう、ちょっと話は違うけど、本当にそうなのかどうなのかって、自分の判断が求められるっていう、とはあるけど、それちょっと結構しんどい問題ですね。
ね、なんかこう、安心して見れる情報って、まあインターネットなんかでもよく言われますけど、こう、見る側がかなり、その情報判断能力というか、この情報の、本当の価値みたいなものを見極める能力がないと、いけないっていうのはなんかちょっとおかしいような気もしないでもないんですよね。 でもなんかこの、まあ、今回紹介したニュースの記事の中にもあるんですが、まあ、奥田発言がなくても、政府批判や不景気情報を控えようと、
はい、
控えるようにというような、ことも言われているようで、まあ、結局テレビでそういう不況を煽ると財布の紐が固くなると、でスポンサーについている、まあ、大半の企業はその煽りを食らうんだからみたいなことで、まあ、そういったテーマの番組を控えるような動きも出てきているのではっていうことも書かれていますが、まあ、でもね、実際不況は不況なわけで、
はい、
その先の見通しとかっていうのはみんな気になっているところだと思うんですけど、そういうのが、まあ、こういったスポンサー絡みのフィルターがかかって配信されてきてしまうと、実際のところはどうなんだっていうのを一般の視聴者がどうやって知るのかな。
そうですね。
そう
ですね。はい。そうなんですよね。まあ、結構なんか報道の自粛みたいな、それは知っているけれども、あの、なんてですね、こう、裏情報みたいな。
うんうん、
後からなんか何でもあったって後から、いや、実はどこどこはそれを知っていたとか。なって、そう、今更言われてもとか。
はいはいはい。
ありますから
ね。うん。うん。そうですね。だからこういった、その、古くからのというか、まあ大きなメディアっていうのは、スポンサーを抱えているわけで、こういった問題があるとは思うんですが、逆に、今このネットが普及して、実際このスクランブルもそうなんですけど、自由に発言できるとか、あるいは、一般のマスだった側がメディアに慣れてしまう部分ってあるじゃないですか。そういったものからその情報をかき集めて、本当のことを突き止めていかないといけないのかなみたいなね。
確かに。
そうなると何のためのマスメディアなんだろうっていう気がしてくるんですけど、まあ、このスクランブルの方では、まあ、まあなくもないですけど、クリラジの方で自転車の関係の方いろいろさせてもらってる時にね、やっぱりこう出していいもの出しちゃいけないものっていうのも出てくるんですよ。
なるほど。
うん、それをこう直にそのまあ一時情報というかそういうものに触れた時に、まあ、伝えたいものと今伝えられないもの、そういうものの判断とか、なんかやっぱ非常に難しい問題だなっていうのがあって、こう、なんかメディアのあり方みたいな。
ああ、そうですね。まあ、まあちょっと、僕は割とそういう大企業っていうか、そういう経済なんていうんですよ。まあ、経団連を、
うんうん、
こう筆頭にする経資本家っていうか、そういうところに非常に大丈夫かっていうか、こう批判的な思いを持ってるんですけれども、
うんうんうん、
だいぶ前にキャノンの御手洗会長っていう人
が、ね、はいはい、
経団連会長、今もなってるのかな、なんか御手洗ビジョンとか言って、
うんうんうん、
すごくこう全体主義的なことを言い出して、
うんうん、
安倍首相の時ですけど、
うんうん、
でいや、これどうなのって、なんかすごい政権にすり寄って、で、
法
人税を安くしてもらって、
うんうん、
かけてもらって、
うんうん、
で、安倍さんが言っているようなことを担いでいるとしか見えないっていう、
うんうんうん、
実は経団連とかにメールを出したりとか、
やってるんだ。
はい。 ふざけるな。
うんうんうん。
で、なんかそれを今、ちょっとその関連のを見たら、うん、まあ、あの、直接のソースじゃないんですけどね、
うん、
あの、朝日新聞が、あの、キャノンの偽装請負を、
うん
う
ん、
のまあ、追求したんですけれども、
うん、
なんかその時に、あの、キャノンが、その、朝日から広告を撤退したという、
お
う、うん、話が、まあ、だいぶ昔の話ですけど、だいぶ昔って言ってますね。うんうん、あの、2年ぐらい前の話かな。
うんうん、
してしまったと。まあ、今、キャノンの広告出てますけれども、
うん
うん、そういうこともあったということは、なので、
うんうん、
まあ、今回ちょっとね、自分の会社のじゃなくて、
うん、
まあ、たまたま政府のそういう相談役をやっている人が、自分の会社のね、まあ、自分の会社っていうか自分の相談役をやってる会社のことを、
うん、
あの地位を利用してっていうね、うん、圧力をかけるようなことを言ってるっていうところが、うん、むむむって感じなんですけどね。
お、
うん、まあ結局そう、まあどうしても資本っていうのは政府を動かす力もあるしっていう、
うんうん
うん、のがあって、まあマスコミもそこに批判しているようで乗っかっているっていう。で、同じなんて言うんでしょう。船のへさきと、こう、お尻みたいな感じ。
はいはいはい。
どうしても、反対側に、お互いに反対側に行ったらそのまま分かれて、ズブズブと沈んでしまう
から。なるほどね。
なんかいやながらでも後ろからついていくしかないのか。
うんうんうん、
場合によっては、あの、エンジンになって、それ行けって、押していくのかっていう。
うん、
でも、まあ、それを、冷静に見てないとね、
うん、
なんか、そういうの乗っかってる我々は、知らない間にとんでもないところに連れて行かれてもっていう。
うん、ね。ねえ。なら、なんかそこら辺が、でこの、なんか、情報化社会とか言われているけど、こう、実際、何を信用していいのかっていうかね、一つの、こう、情報発信源を信じられれば、それですごく効率的じゃないですか、本来は。まあ、その、実際、情報から、まあ、ここがどう判断するかっていうのは、まあ、別の話だと思うんですけども、
はい、
なんかこう変なフィルターがかかった情報がこう蔓延してしまうようになってくると情報社会であって情報社会じゃないんじゃないかなっていう。
そうですね、
うん、
まあちょっとその人にね会って聞くわけにもいかないっていうのが、まあ結局そこがマスメディアの一番ね、重要な役割なんですけど、
ね、
はい。まあ、そうこうしていると、その、なんだっけ、厚生労働省の OB の方が何者かに狙われて、事件がね、起きた、もう大変な事件になっていますけれども、
うんうんうん、
なんかこれなんかもちょっとなんとなくこういう発言に対する何かがね、こう憤りみたいのを覚えた人がなんか急にこうなんて言うんでしょう、正義の鉄槌みたいな感じでなっちゃったのだろうかとか、いろいろ想像がね、
うん、
まるで映画かなんて言うんでしょう、小説のようななんですけれども、
うんうん、
こういろいろマスメディアがいろいろ言うことを真に受けてっていうかね、
うん、
それでこう勢いづいちゃうっていう社会というか、
うん、
そういうのもあると思うし、
うん、
ちょっと受け取り側の方の問題も感じますよね、
うんなんですよね。だからやっぱり受け取り側もちゃんとその 情報判断能力っていうのは鍛えておかなきゃいけないんだなっていうのをつくづくこう感じたんですけど、
はい、なんか今、まあ、つい昨日の話なので、うん、まだ全そういう事件の内容あの誰がどうしてっていうのが特に、うんうん、あの犯人につながるものっていうのはまだ報道されてないんですけれども、
うんうん、
なんかね、あの、厚生労働省にはものすごい量のクレームが来てるんだそうです、メールとかでね。
おうおう、
まあ、中には非常に、こう、脅しというか、
うん、
まあ、あまりいい内容というかね、嫌がらせみたいな苦情。
うんうんうんうん、
あったり爆発するとか、
うん、
そういう何とも言えない反応がいっぱいあるみたいなんですけれども、
あ、そうなんだ、
そう、うん、で抗議のね、うん、洗い直しをするべきだみたいな、そういうメールとか、
ああはいはいはい、
そういう動きも、まあ、当然そ可能性としてはね、
うん、
感じられ、ありますから、
うん、
そうするとスノーなんかはまだあの厚生労働省にはあんまり行ったことないですけど、
うんうん、
メールはしたことないですけど、
うんうん、
首相官邸とかにはいつもメールしてるんで
いつもなんだ、
いつも時々ですけど、
うんうん、
はい、メールしてるので、
うん、
あまり抗議っぽいことを言うと今度逆にそれがね、あの人はこういう人なんだっていう、そういう風にレッテルを貼られても怖いしっていう、
うん、
ちょっと怖いなと思いましたね。このこう、やっぱり捜査のためにはそういうねメールとか、
うんうん、
こう場合によってはこういう発言とかもフィルターにかかってくるのかとか思うと、
あ、
そういう意味では、
はいはい、
こういうネット社会の、
うん、
対ネット社会対それをこうね、監視する側というか、
うんうんうん、
権力、権力側っていうのも決して、マスメディアだけじゃない、
うん、
いう気がする事件なんですけどね。
うん、もうね、いや、あそこのスノーってやつは、
はい、
政府批判をしているやつだったちょっと偵察に行ってこいみたいなね。いや、大丈夫でしょう。
はい、
まず。たぶん。
あまりいい方法なので。
そこまで聞かれている番組ではないかなと。あ、
ね、なんか、犯行声明とかもないので、うん、非常に怖いっていうか、
あ、まあ事件はそうですね、なんか薄気味悪いというかね、うん、
ただこういう動きってなんか戦前といいますかね、ほら前の恐慌の、うん、世界大恐慌の後ぐらいとかって、
うんうん、
歴史の話になりますけど、もうすでに歴史になっちゃってますけど、いろいろやっぱり政治家に対するなんていうんでしょう、暴行というか、そういう、詰めいたことみたいなのが、
うん、
日本でもいっぱいあったと思うんですけれどもね、なんか、それと似たような感じがするのが、非常に嫌ですね。
うん、
結局、こう、なんていうんでしょう、正当な方法で、何か自分の意見を、たり、
うん、
正当な方法というかね、こう暴力的なことではない方法で自分の意見を言ったり、うん、こう何か運動するというのを一足飛び越しちゃって、
うんうんうん、
実力越し出るっていう、そういう動きがね、なんかあるのが、
うん、
じゃない、なきゃいいんですけどね、
うんうん、そうっすね、なんかその昔からそういうことがあって、まあ、でもどうなんだろう、そのこう平和ボケみたいな ことは言われたりしますけど、はい、そういったところからまたそういうなんか殺伐とした時代に戻ってきているという、
うんうん、まあ、そうですね。この間のあの玉神さんっていう方のヘンテコリンな論文も結局あれはあれで一つの企業の、
うん、
あのオーナーの人のなんていうんですね、政治的っていうか感情的な、うん、あのはこう発露がああいうことを招いているという、
うん、
まあ幸い、まあ、あの政府だったり、まあ、いろんなこう関係もうあの当事者である自衛隊とか防衛庁とかは、
うん、
それは変だとはっきり言い返したからいいものの、
うんうん、
あれがなんかみんながおそうだそうだと言い出したらもう大変なことになりそうだ
もん
ね、内容でしたけれども、なんかあれ見てて僕はあの三島由紀夫さんっていう人が、ね、自衛隊で、なんていうんですね、決起を求めて、
うんうん、
あの巻き火自殺したわけですけれども、
うんうん、
あれと似たようなものを感じちゃったんですけどね。
ああ、なるほどね。
あれも、まあ、なんだかんだ言って、そう、まあ、非常に自衛隊の人と仲が良かったわけなんですけど、石間さん。
うん、う
ん。で、まあ、航空自衛隊とか行って、飛行機行ったりとか、うん、してましたし、
うん、
うん。まあ、やってて、そう、そのうちそうなっちゃったっていう。
うん、うん。
まあ、ちょっとね、小説を書いたり、そういう文化人とはちょっと違うジャンルではありますけれども、
うんうん、
なんかそういうふうに、こう、自分の主張を言いたいがために、何でもやってやるっていう、
うんうんうん、
感じになられても困るんですけどっていう。この、福田さんもそんな感じがしないでもないです
よ
ね。
うんうん、そうですね。
なんかある程度権力持ってきちゃうと、
うん、
もう一般的な常識とはちょっと違ったことをやり始めるのがまあ人間の面白いとか、まあそれで歴史はいろいろいろんな方向に曲がったり、こういろんな紆余曲折があって、それはそれで今から100年後ぐらいには面白いとか言われるかもしれないです。
そうね。
うん、当時を体験した人はそんな面白いとか言ってられないよっていう感じでもあったと思うんですが、うん、まあ、またね、歴史繰り返すと言われるんですが、
うん、
まあ、40、50年前というか100年ぐらい前にと同じことを始めなきゃいいんですけど、
うん、
100年はないか、うん、6、70年か。
うん、だからやっぱメディアも逆に言うとね、ある種その誘導みたいなのってできちゃうじゃないですか。逆にその、まあ、今回の場合は、そういうスポンサーとかにフィルターをかけられてみたいな感じはあるんですけど、逆にそのメディアがある種の思惑を持った時に単純にものを伝えるのではなく、こうプロパガンダ的ななんか誘導をし始めたら、またそれはそれで怖いかなっていうね。
ね、あの、まあ、A っていう方向に行く人も、あ、メディアもあれば B というメディアも、
うんうん、
それを批判する C っていうのがあって、まあ、それはちょうどよく拮抗してるとこにも行かない方が、
うんうん
うん、理想なんですけれどもね。
うん、
みんなで同じ方向に行っちゃったらちょっと困りますし、
うん、
まあ今ぐらいこういろいろこうね、このインターネットとかでそういう情報を共有できる時代なので、
うん、
まあ大丈夫なのかねとは思うんですが、
うんうんうん、
ちょっと心配ではあります
。うんうん、そうですね。だからなんか、ここで、まあ、こういうニュースが流れたときに、
はい、
まあ、実際、 みんなが勢ぞろいして同じ方向を向き出した時に、視聴者側がこうちゃんと意見をできないといけないのかなっていうね、本当にそれでいいのかよっていうのを言えるようにしていかないといけないかなっていう感じはしたんですが、まあそういった情報を逆に発信するこうなんて言うんでしょう、インフラというか、手段はだいぶ確立されてきているじゃないですか、まあ、ブログにしろ、まあ、こういったポッドキャストで番組を配信するにしても何かしらの方法があると思うし、もっと言えばその、こういうことを言っているスポンサーの、まあ、商品を選ばないとかね、すごくベーシックなとこでいくとそういうことをちゃんとこう視聴者側がしていかないといけないのかなっていう気はするんですよね。なんか食品偽造の話もちょっと出てましたけど、
はい、
ああいったものの後にまあその視聴者ってどうなんでしょうね。ちゃんとそれは自分の意思としてその選んでたりするんですかね。
まあどうでしょうね。なかなか難しいんじゃない。
なんか騒がれた時に、ああそこのはやばいからやめとこうとかっていうのは一時あると思うんですよ。
うん
うん、ね、多分手を出さなくなるっていうのはあると思うんですけど、例えばそれが1年とか2年とかした時に、こう忘れても何事もなかったかのようになってしまってる人って多いかなっていう。まあ実際それをちゃんとね、改善をしてしっかりやってるのを応援しようっていうことで買ってるんならいいんですけど、そういうニュースに対して反応を一時的にしてその後そのまま何事もなかったかのようにそういうものを買い求めていっちゃいけないのかなっていう気がするんですけど、
確かに確かに。
そういうものってこう意識して買ったり買わなかったりとかしたことってあります？
はい、僕は、どこだっけ、新潮社嫌いなんですけど。
はいはいはい。
週刊新潮が嫌いなんですけれども。
はい。
で、ただね、新潮社の文庫本はすごくいい、もうね、作家がたくさんいて。
はいはいはい。
毎回ね、これは僕も、毎回ジレンマがあるんですけど、うん、小学館とかも、
うん、
もう小林さんとかいて。
はい。
もう、うんざりするので、なるべく見ないようにしてるんですけど、小学館の小っていう字も見たくないって感じなんですけど。
うん。
そういう意味でもいろいろ原理主義者なんですが、
うん、
でね、やっぱりね、できれば違う会社の、同じ作家の本でもたまに出版社が変わって、
はいはいはいはい、
うん、ここでもあるし、あそこでも
あるし、ありますね、はいはいはい。
そっちを選びたいと思いつつも、
うん、
でも新潮文庫たくさん持ってますけどね。
そうなんだ。
読みたい本。でも毎回思うんですけど、なんでこんないい作家が新潮社と契約してるんだとか言って、
あ、
うんざりしつつ読んでます。
ああ、なるほどね。
はい、うん、ちあれは何なんでしょうね。結局売りたいがための、うん、まあちょっとマスメディアにこういろいろ言いますけれども、
うん、
売りたいがためのああいう煽るような記事っていうかね、
うんうんうん、
あるかなって。どこの、じゃあ、新潮社以外の週刊誌とかね、
うん、
そういうのも、じゃあ、どこも、こう、正しいところはあるかって言ったら、正しいところはなくて、うん、まあ、これ、スノーよりのあれなんですけど、
うん、
みんな何かしら売りたいがために、どっかを悪者にしたり、
うん
ね、どっかを煽ったりしているので、
うんう
んうん、別に新潮社だけがそのやってるわけではないなっていうのは、最近分かってはいるんですが。ただね、どうしてもやっぱ感情的にこうそこは許せんみたいな、
おお、そうなんだ、
時はあります。
へ
え、ね、まあ だからといって僕が新潮文庫を買わないからといって新潮社は困るわけじゃないと
思うそうなんですよね、うん、だから自分一人がこうなんか買わないとか買うとかいうのが、まあ、影響はないだろうというように考えてしまうかなとは思うんですけど、うん、ただこう、まあ、それは一つのなんて言うんだろう、大々的に抗議するとかって、ね、なかなかできないし、まあ、それを一足飛びにしてしまう変な輩もいるので、もちろんそんな風にはなっちゃいけないだろうし、まあ、一つの行動というか何かを示す方法として、まあ、そういう小さな動きっていうのはしていかないといけないんじゃないかなってここのところよく思うことがあって、うん、まあ、でもさっきのスノーさんみたいにそこでないとっていうものになるとちょっと困っちゃいますよね
そうなんですよね。いや、まあ、だから、まあ、批判をしつつっていうか、
うんうん、
あのこう、まあ、結局あのそこの会社が扱っているものの中には非常にいいものもあり、
うんうん、
受け入れられないものもあるっていうのが現状なので、
うんうん
うん、だからいいものはこれはいいよと、でもそこはダメでしょっていう態度を示すのがもういいのかな、
うんうんうん、
新潮社にもなかなか、でも新潮社ってあれメールアドレスみたいなのないんですよね、この間調べたんですけどなんで週刊新潮には あれがないんだろう、あんのかな、そのね、お客読者の方からの
あれ、はいはい
週刊誌を買えば書いてんのかもしれないですね。
あ、
買ったことないから分かんないんですけど、
うん、サイトとかに書いてないの？
サイトになかったような覚えがあるんですよ、前以前ちょっと、
うん、
言おうと思ったんですけどまあメールができねえとか。
ああ、そうなんだ。うん、まあでも、その政府に対してとかいうのもそうですけど、そうやってちゃんとなんか、こう、窓口があった時に、ちゃんとした形でその意見を送りっていうのは大切なことかもしれないですね。
うん、そうなんですよね。
うん、
はい、ちょっと話戻りますけど、玉上さんの時に、
うん、
あ、ちょっとあの、ヤフーの、投票あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれで私のあれは正しいという投票が過半数を占めていますって言って、
ほう、
確かあの国会というか あれの時か、うん、その後の記者会見で言ったんですけど、
うん、あ、そうなんだ。
あ、うん、でもあれクリックするのはあの、ね、勝手ですからね、あのなんて言うんでしょう、こう無作為抽出の、
うん、
サンプリングじゃないので
、
結局その問題にもあの関心がある人がそこに行ってそれをクリックしてるので、
うんうん、
全然そこで過半数あの取ったからといってその意見がね、
うんうんうん、
賛成っていう意見がね多いわけじゃ全くないわけなんです
ね、うんうん、要は反対の人がくだらんって言って押さなければっていうことでしょ、うん、
でそれなんだけど、うん、あの本人はまあ、知ってか知らずか、
うん、
あのヤフーではって言って、そのヤフーではっていう、うん、ヤフーっていうブランドに、
うん、
なんていうんですかね、信憑性があったってくっついてくるっていう、
うん、
そうするとあのよく知らない人は、まあ、知らない人はいないと思うんだけど、
うん、
いや、じゃあ世論はそうなんだっていうふ
う
に、
ね、
うん、思うお墨付きを与えてしまうという、
うん、
ところがなんとも怖いなと、
うん、
思う次第なんですけど、
うん、それに対して突っ込んでる意見ってなんか出なかったんですか？
あ、新聞にはね、別にそこに関してはね、うん、ただまあ言ってることを書いてあるだけだったんで、あのそういう風に言っていたと書いてありましたけどね、
うん、
だからあれはちょっとね、あの、うん、まあ時数の制限があるからあれ、
うん、
ね、あれなんですけど、うん、のそのクリックはこういうシステムなので、別にクリックした人が、うん、あの平均的 なんていう、正しいサンプリングというかね、
うんうんうん、
ちゃんとした世論調査ではありませんっていう
の
が、
うんうん、
分かっててほしいよなというか、分からせてほしいよなという気はしますね、
うん
うん、
はい、ちょっと携帯の方が連絡が入ってしまったのでちょっと中断してしまったんですが、まあいずれにしてももう情報を見る側がある程度、
うん、
ちゃんと判断していかないといけない。まあでも、
うん、
いろんな方向で報道があった場合に、うん、いずれにしても受け取る側がちゃんとそれを判断していかなきゃいけないというのはもともとそういう本質ではあるんですが、まあまあさらにそこからいろんな思惑が入ってきているようなので、まあ玉石混合の玉をうまく見つけてそれを自分がどう判断するかっていうところになるんじゃないかなという気がします。まあちょっとまあこんな小さな番組ですが配信する側にあるものとしてもちょっといろいろと考えていきたいテーマかなという気がしております。
はい、
はい、マスメディアって言えるんでしょうか。まあ
うーん、聞いてる人はね、まあカウント的にはたくさんいらっしゃるので、うん、はい、
まあ少なくとも一人聞いてもらっていれば、まあその人たちに対してはある程度責任を持って発信をしていきたいなというふうに考えております。はい、はい、ということでちょっとメディアに関しては発信する側としてもいろいろ考えていきたいテーマなので、またネタとしてあげるかもしれませんが、今回はこの辺にしたいと思います。
はい、
はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ではまた来週。